今日は、洗礼式があって本当に、嬉しく思っております。5月は洗礼式はなかったのかな、なかったんですけれども、2月、3月とですね、ありまして、そしてまた今日、洗礼式を持つことができて、本当に嬉しく思っております。また親子でね、洗礼式だったというのもすごく嬉しいなというふうに思います。実はですね、先日洗礼を受けられましたお姉さんの、ゆかりさんがですね、1年前に救われて、そこからずっと妹さんのことを祈ってらっしゃったんですね。それで去年のキャンプに、太陽君、息子さんが、ゆかりさんから言うと甥っ子ですけども、あきさんの息子さんのゆかり、太陽君が来られまして、それでキャンプで本当に祝福されたんですね。で、それで太陽君がその大阪にいたんですけれども、長崎に戻ってきたいということで、そして、お母さんと一緒に帰ってくることに9月になってですね、そこから、1年前は13種類の薬を飲んでいたってね、ラジオで公に書いたから言っていいんですかね。ラジオで公にもみんなに言うところに書いてもらいましたけど、13種類薬を飲んでいたんですけど、これはね、精神科の方にはすごい希望なんですよね。今の日本の精神科治療の中心は投薬治療がメインなんですね。だから、本当に薬をたくさん飲むんですけども、それが、1年経った今は、2錠だけ飲んでるって、ちょっと前にそう聞きました。今もっと減ってるかもしれませんけど、ちょっと前、一月ぐらい前にね、2錠だけになったってことですね。で、5月の癒しの集会で、一番きつかった2種類の薬があったけど、それはもう、主治医の先生はもう飲まなくていいって言われたってことですね。で、その時に、その癒しの集会の週に病院に行ったら先生が驚かれて、そんないい笑顔で話をできるとは思ってなかったと。あなたのことを知ってたからもう治らないと思ってたけど、って言ってその一番きつい周囲の薬をやめさせて、なくしてくださって、で、大阪で9年かかった先生に電話した時に、これ全部公で、手紙で書いてきたから言ってるんですよ。それで、電話してる時に、電話の向こうで先生が話を聞きながら、えらく驚かれて、それで、大阪にいた頃ね、主治医として何とかしてあげたいと思ったけども、何ともする術がなかったので、どうしてもあげられなかったと。ところが本当にこう、あなたは元気になったって言ってね、電話口で泣かれたんですってね、いい先生ですね。ね、それでなんか、その先生が泣いたので自分もらい泣きしたって手紙書いてありましたけど、主治医の先生が思わず涙を流すぐらい考えられないぐらい回復したってことなんですね。で、お仕事ができるようになりまして、ね、でも、神様を選ぶために、そのお仕事も、ね、ちょっと今考えてらっしゃってですね、本当に日曜日休める、そして子供たちときちんと時間を取れる、母親としてもクリスチャンとしても、この神様を中心にして歩んでいきたいと思って今求めてらっしゃるんですね。すごく単に治っただけではなくて、本当にその神様を中心にして歩むってことをね、今選ばれてきて、よかったなというふうに思います。で、いつも明るかったね、なんか面白かったはずの秋さんが今日は、こう、緊張してしとやかに、明るくなりまして、なんかすごい、へえと思ってびっくりしたんですけれども、なんかまた新しい発見でしたけれどもね、感動しております。本当にね、感謝しております。で、よかったなと思います。で、あと、耳のことですね。耳のことは、あんまり私は知らなかったんですね。申し訳なかったですけれども。それです。この6月の癒しの修行の時に、5月は瞬時には治らなかったけど、その週に、いろんな癒しが起こったんですけれども、5月の時に、瞬時になんか、今、癒して起こった人って言ったら、パッと手を挙げてですね、耳が聞こえるようになったとか言ったんですね。で、最初は恥ずかしいですけどね、って思ったんですけど、右の耳が聞こえなかった、聞こえるようになったって言うから、聞こえにくかったのが、聞こえるようになったっていうレベルだと思ってたら、そうじゃなかったんですね。突発性難聴で5年半、10件の耳鼻科にかかってダメだった。で、補聴器も合わなかったっていうね。で、私には理解できない苦しみだと思います。こちらから、皆さんが右でこっちか。こちらから話されたときに聞こえなくて、今言われましたけどね。ママ友から無視するとか言われてね。僕は辛いですよね。ね、無視したいんじゃなくて分からないわけですけども。そういう状況の中で、神様がよくそのことを知っておられて、これは瞬時ですね。35分間祈ったんですけども、瞬時で癒してくださったんですね。素晴らしいなというふうに思います。もう一度ね、神様に感謝をしたいと。ハレルヤ。で、その始まりはですね、何を言いたかったかというと、お姉さんが祈り始めたことから始まるんですね。もちろん、癒されたのは神様です。イエス・キリストです。で、アキさんを、と太陽君を本当に助け出して、これからもっと祝福してくださるのもイエス様です。でも、そのイエス様の手を動かすときに、私たちがこう、神に向かって祈るときに、届くんですね。お姉さんは長崎にいたんですけれども、アキさんも太陽君も大阪にいたんですけれども、その祈りが届いたんですね。 で全くキリスト教におそらく興味も関心もなかったし、ゴスペルの最初はこんな地味な歌をすごく正直ですよね。そういうふうにすごく正直にそう思える状況だったのに、今本当に喜んで賛美するようになりまして、ね、ラジオにリクエストを送ってくださるようになったのは、これは神様がしたんですよ。神様がしたんだけど、その神の手を動かしたのは祈りなんですよね。で皆さんね、祈りには力があるのです。私たちの力だけど、祈るとき神様が手を動かしてくださるんですね。それぜひね、例えば地球の裏側にいたとしても、ね、あるいは、地球の裏がブラジルになってワールドカップやってますけど、ね、たとえそうだったとしても、本当に私たちは真実に心から主に向かって祈るとき、神の手がそこで動くってことをね、してください。これはね、素晴らしいね、クリスチャンの特権でもありますよね。それはね、ぜひ覚えてほしいと思います。それで、今日の聖書の箇所に入っていきたいんですが、その前にちょっとだけ、今週起こることをちょっと伝えておきたいんですが、火曜日に、パウロ秋元牧師が東京から来てくださいます。6時20分、夜の18時20分から、この場所で、15分からカリスマセミナー、賜物についての学びがあります。実際の証も含めて分かりやすく話してくださいます。そして19時、7時から午後7時からこの場所でカリスマ聖会があります。賛美は特別賛美ですね。特別賛美はピースだけではなくてですね、ゴスペルクラブにやってもらおうと思いますし、島民に入らないようにグループにもやってもらおうと思っております。そういうことでね、ぜひ、ね、その後に、パウル牧師が、私も短くお話しますけど、パウル牧師が話してくださって、毎回ね、祝福されるんですよね。確かに、最近特に、いつも祝福されたんだけど、最近特に、なんかある例の吸いかけを感じて聞いていてですね。だから、ぜひね、どうしても来れない方はオンラインがありますし、あとでダウンロードしても聞けますけども、聞いてほしいと思います。主が何か、立てられた歌を通して語ってくることを、私に触れられることがあると思うので、主に期待して、人っていうのも主に期待してね、お迎えしたいというふうに思っておりますので、ぜひ、お友達やご友人がいたら誘ってほしいですし、時間がぜひね、作ってきてほしい。どうしてもダメな方は、オンラインができますし、あとは、後でもダウンロードできますので、聞いてほしいなと思っています。それとともにですね、そので九州中やってもらいますけども、金曜日から、11日かな、金曜日って、11日か、金曜日から、今回、ローマ、バチカンとパトモスにチームが行きます。ローマの特にバチカンにポイントに行きます。来週の日曜日はそのチームは、秋元牧師をはじめとするチームのメンバー、今20名なんですけども、これから増えるかもしれませんが、その20名の方々は、日曜日、バチカンに行きますね。ね。で、例の戦いを兼ねた上で、ただ、示しではですね、水気教の中で関わる人が出てくる可能性があるっていう示しがあるので、変わる可能性があると思います。で、これオンラインしてるから言えないんですけども、実はですね、オンラインの人は聞こえないようにしようか。すごくね、著名な方が一度ここに来たこともあるんですね。ね、日本人ですけども、だから、あんまり言うとまずいから言いませんけども、神様はなんか意味を持ってカトリックの方と、しかもかなりその、立場のある、本当に立場のある方と出会ったり関わりを道を開こうとしているということを非常に思います。で確かに今までも考えてみたら、私たちは例えば断食だったら再出牧したら世界的な歌ですし、感謝を冷めたマーリン・キャロワさんだったら世界的な歌ですし、そういう世界でその道ではトップレベルの方々との関わりや出会いがいつも与えられてきているんですね。でそういう世界的な事件の時にそこにいたりするんですね。例えば天安門事件の時にパウロ牧師は飛行機でちょうど北京にその飛行機が止まってて、でしばらく飛ばなかった、なんでかと思って後で考えたら天安門事件の時だったとかね。それで面白いことに、あと、東大 の, ドイツの壁が破れる直前にちょうどそこに行ってね、例の戦いをしたその直後にあれが破れたりとかね。あるいはローマの、ローマじゃない、 ローサンゼルスで大地震が起こった時の2日後に私はそのローサンゼルスで、プレアチャペルになったとかね、面白いけどそういう種の導きがあるんですね。だから今回も霊的な戦いとともに、なんか主が開く関わりがあると思います。で、日本の方はですね、長崎の人はちょっと違うと思うんですけども、カトリックというと、そんなにこう何かあんまりピンとこない方が多いと思うんですね、一般の日本人はね。長崎の場合はちょっとカトリックがすごく強いから別ですけども、日本全体で考えたら。ただ、カトリック教会というのは世界で最も多くの人数を有している宗教なんです。カトリックというのはヨーロッパではもう強烈なんです。経済的にもバチカンはお金を持ってますし、政治的にもすごく強い力を持っております。だから、このバチカンというのは実はものすごく大きな影響を世界に持ってるんですね。これは実は。で、日本人はそれあんまりよくわかってませんけど、実はそうなんですね。だから、おそらくその黙示録の舞台となるヨーロッパでバチカンというのはちょっと特殊なところがあるだろうと思いますね。だからね、で、 おそらく水教の中には素晴らしい信仰を持っている人もいるけど、その生きた信仰はなくて政治的な力を持っている人もいるかもしれません。そういう状況なんですね。だからそこに向かって今回行って、このヨーロッパの宣教の前にレオン大会をする。で、お会いの時代黙食に入っていく前に行くというのは特別な意味があるんですね。まあ全部は話せませんけど、できないそれを覚えてください。だから今回のチームは今までとはちょっと意味が違うということですね。そしてその後11月に、10月11月にイスラエルに行って、今度は単なるツアーではなくてユダヤ人伝道が始まるんですね。で、シノジーが始まった一番最初から神が言ってたのは最終的にはユダヤ人伝道で、黙示録における週末の時の働きに関わってくると言われたんですね。で、今回そのヨーロッパとイスラエルというどちらも本格的な働きが始まろうとして中に入っていくということは、ちょっと今までの海外宣教とは違う意味を持つんですね。で、東京ではなんかね、今日ね、目を覚ましてなさいって説教したみたいですけども、これ、ね、寝るなって意味じゃなくて、再臨に対して目を覚ましてなさい。つまり、本当にもう終わりの時代が近づいてきてるということを、クリスチャンは目を覚ましてないといけませんよってことであります。だからといって明日来るって言ってませんよ。しかし、霊的に目を覚まして、本当に今がどういう時代かを捉えておかないといけない。で、サタンは眠らせるんですね。目の前のことばかり、地上のことばかりに心を奪わせて。でもはっきり今は特別な時代に入ってきています。そういう、ね、ことを、ね、捉えておいてほしいと思います。で、その中で、今日の聖書の箇所に戻りますけども、そういう中で、はっきりですね、一番最初の初めの雨が降ったように、この再臨前に、あるいは再臨前に特別な聖霊の働き会が始まって、終わりの雨、大収穫と大リバイバルが始まっていくと思うんですが、その時にポイントになるのが、カリスマなんですけれども、ただここでですね、コリント書の今日のところですね、お話してもう一度読みしますね、2章の2節、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架に来てくれた方の他は何も知らないことに決心したからですとパウロは言ったんです。で、これはパウロがコリントの教会に書いた手紙です。で、コリントの教会というのは、コリントというのはですね、実は、貿易の、交通の要所にあって、商売がすごく栄えた町で、経済的に発展してた。で、偶像礼拝もたくさんあったんですね。偶像礼拝もあり、経済的にも盛んだ、繁栄した町だった。そこにできた教会がコリントの教会だった。で、コリントの教会は実はですね、すごい祝福されててカリスマが現れてたんだけど、一方で問題もいっぱいあったんです。知識を持ってる方はね、コリントの教会の特色のようにこう書いてある。ね、この手紙は教会が成長する過程で直面する種々の問題を扱っていると。どんな問題が起こったか、コリントの教会。分派。分裂分派ですね。近親相姦、信者間の訴訟、結婚、偶像に捧げた肉、女性の被り物、霊の賜物、特に威厳、復活を否定する者に対する反論、貧しい生徒のための献金の問題など、いろいろ問題が起こってたわけです。これは現代でも起こる問題ですけど、そういう問題が起こっていた、すごい種の働きが起こって、奇跡も起こってて、そして経済も祝福されてるんだけども、一方で問題も起こっているこの教会に対して、パウロが手紙を書いて、実はこのコリントの手紙、16章あるんです。1がね、2は13章あるんですけど、その手紙で注意を与えていて、こうしなさいよと言ってるんです。でもその一番最初に何を書いたかというと、ここなんですよ。私はキリスト、イエスキリスト、すなわち十字架以外に、十字架に作られた方の他は何も知らないことに決心したって言ってる。何を言ったかというと、いろんな問題が起こってるけれども、いろんな対処の仕方が具体的にこれから言うけども、その根本はイエス・キリストに解決があるんだ。イエス・キリストという方は十字架につけられた方で、この十字架で解決できない問題はないんですよって、この十字架に解決があるんですよっていうことをパウルははっきり言ったわけですね。その上でそれを具体的にどうしなさいっていうことをこの後書くわけですけど、そこなんですね。で、今日秋さんが洗礼を受けられましたけども、心の病、ね、痛み、それから精神的な問題も、耳が聞こえないという肉体的な問題も、どちらも神様はね、癒して解決してくださったわけですけれども、それは十字架が鍵なんですね。イエス・キリストが十字架にかかって、その病のために、そして罪のために、身代わりになって死んでくださって十字架に行っていることを信じられて、この前話した偶像を廃棄して、このキリストに寄れたんだところから、それが始まっているわけですね。で、この十字架で解決できない地上の問題はないんです。経済でも、人間関係でも、霊的な問題でも、肉体の問題でも、健康の問題でも、十字架で解決できない問題はないんだ。ということをパウロ言ったわけですね。で、皆さん、パウロはですね、十二弟子とちょっと違うんですね。十二弟子っていうのは、無学って書いてあります。無学っていうのはバカって意味じゃなくて、正式に学も受けてないってこと。ね。 だけど、精神学も受けてないから、そんな知識があったわけじゃない。ね、ヨハネに至っては、800語しか使ってません、ヨハネの福音書ね。すごいですよね。ところが、ルカはね、すごいお医者さんですごい、あれなんですけども、パウロも実は、ものすごい、博学だったんです。パウロはサンヘドリンの議員といって、当時、宗教エリートと社会エリートの両方を持ってた。そして、まあ、今流に言えばですよ。うんと今流に言えばですよ。まあ、今流に言えば、家柄抜群。それから学歴抜群、それから社会的立場抜群、もういわゆる超エリートだったんです。ちょっと超エリートだったんです。ところがその超エリートのパウロが何て言ったかって言ったら、いろんな知識があったにもかかわらず、私はキリストイエス以外知らないことに決めたって。そういう知識でコリント人の人に手紙を書いてみて、キリストイエス以外知らないことに決めた。で、キリストっていうのは十字架につけられた人なんだよ。ここに全ての解決があるぞって言ったわけですね。で、フィリピ書に面白いこと書いてある。私はキリストイエスを知ったことのゆえに、すべてのことを知り役だと思っている。一つ前の聖書は憤怒のように思う。そんなことは憤怒したってこういうことですね。面白くないですかね。何かというと、つまりパウロはいろんなものを持っていたし知っていたけど、そんなものはイエス様を知ったら虚しいって。何にもならないって。本当にキリストにすべての解決がある。この十字架にすべての答えがある。ということを言ってるわけですね。ゴスペルクラブでつい最近やっていた歌があってね、Jesus is answer ってなんですね。で、ある方がリクエストしてきたんですけど、ちょっとなくてですね、うちの妻とですね、酒井牧師でですね、生でやってもらったことがありました。Jesus is answer ってね、イエスが答えってね、日本語に訳すと、イエスが答え人生のってやつですね。ね。まさにそうなんです。キリストに答えと解決があるんです。で、今日皆さんクリスチャンだから知識では知ってると思うんですけど、それを体験してあげたいんですね。それをもっと深く知ってほしいんですね。で、これは罪の解決だけじゃなくて、現実の問題に対してもキリストと十字架で解決できないことは何一つ地上にはない。パウロはそれを知ってた。だからキリスト以外知らないことに決めたって言ったんですね。あなた方にね、いろんな話はできる。でもそれでは結局のところ本当の解決にはならないんですよって、ここに解決があるんだってことをパウロは言ったんですね。で、そのキリストの、まあ、恵みを受ける鍵があるんですけども、まあ、ちょっとその前に簡単にね、キリストイエスだったの十字架につけ作られた方ってのはどういうことかと言いますと、面白いんですけども、日本人の宗教観っていうのはね、前話したと思うんですけど、山があってね、山の頂上に神様を祀ってるでしょ、多くね、ね、祠があって、で、そういう宗教観なんです。つまり山の上に神がいると。で、みんなで山を登ろうと。ね。修行したり、ね。いいことして登っていって。だから山の上に神があるんだから、向こうから登ってもこっちから登ってもいいと。仏教であろうと、神道であろうと、キリスト教であろうと、日本には少ないけど、イスラム教であろうと、ヒンドゥー教であろうといいじゃないか。みんなで登れば山の頂上は一緒だ。っていう考え方なんですよ。で、これはね、山の上の神っていう考え方なんです。人が努力して神に近づいていくんですよ。で、人間が作った神なんですよ。努力して近づける神なんですよ。わかりますよってこと。これは神じゃなくて、実は神々と言われるもので、英語で言えば、ゴッディスってね、神々と言われるもので、これは悪霊なんです。で、聖書の神様は山の遥か上にいて、その山を作られた神なのです。我々がどんなに努力して頑張っても、決して到達できないし届かないんです。私たちには。じゃあ、どうしようもないじゃないかっていうところをね、神様の方が私たちのところに来てくださったんです。私たちが頑張って神に近づいてね、こうね、修行して、滝に打たれて、ね、あるいはお百度参りをして、ね、お賽銭をたくさんして、そして神に近づくんじゃなくて、神様の方が私のところに来てくださったんですね。その、はっきり典型が十字架なんですね。と、例えば、イエス・キリストは人となられたでしょ？あの方は神なんです、本当に。で、何度か話しましたけど、桃から生まれた桃太郎みたいにね、一切だからスイートですね、スイーツって知ってますかね、スイーティーって一切の美味しいのがね、ね、エロダン川かなんかからスイーティーがね、特大のスイーティーが流れてきてですね、ほいでみんなびっくりして、なんだこれはってパカンって割ったらですね、スイーティーがパカッと割れて中からね、ウルトラマン、わかるかな、ウルトラマンってこうやって昔出てきたんですけど、ウルトラマンみたいにですね、イエス様がパッて出てきたらですね、みんな、ははーって言うじゃないですか。いや、笑うけどそうでしょ。ところが、イエス様は、全く人と同じように、処女マリアから、我々はそう信じてるけど、信じてない人にとっては処女が妊娠するって考えられないんですよ。 でもそんなことぐらい誤解されることは分かってるのに、全く人と同じように少女マリアから聖霊によって身ごもって十月十日ね、神様なんだから半年で生まれてきたっていうわけですよ。でも全く人と同じように生まれてきたんです。なぜかって、全く人と同じようになってくださったんです。私のところに来てくださったんです。私たちがいけないから、神様の方が全く同じように私のところに来てくださったんです。そしてちゃんと両親に仕えてね、エス様なんだから急成長したっていいじゃないですか。いや、思いませんか？だからみんなと違うって思うじゃないですか。でもそうじゃなくて、本当に人と同じように成長してくださったんですね。天国に行ったらね、人の時のエス様の顔を見てみたいなっていう興味があるんですけども。まあ、そんなことでもいいですね。でも、そうでしょ？全く人と同じようになったわけですね。まず来てくださった。それだけじゃないんですよ。私の方に来ただけじゃなくて、私たちのいつもように罪や悲しみや痛みや呪いや裁きや病を全部引き受けて十字架で死んだだけですね。どこに行ったか知ってますか？地獄に行ったんです。黄泉って言うんですけど、私の代わりに、私のところに来ただけじゃなくて、私たちが本当に行かなきゃいけない、死んだ後に行かなきゃいけない地獄に、黄泉に代わりに行かれたんですね。だから十字架っていうのは、神が私のところに来てくださって、で私たちが行かなきゃいけないところに代わりに行ってくださった、まさにその印なんですね。だから皆さんお互いね、もう地獄に行かなくていいんです、ね、そうでしょ。だから安心して礼拝に来てるんでしょ。ね、ね、で、あの代わりに行ってくださったわけです。だから私たちは信じると許されてゼロになる。ただ大事なことなんですね。これはもう皆さんよく知ってることなんですけど、十字架はね、ゼロにしておしまいじゃないんです。プラスに変えるんですね。で、クリスチャンでもゼロにまでは信じてるんだけど、プラスに変わるってところが弱い人がいるんです。キリストは十字架にかかって死んで地獄に行って、私たちが本来行かなきゃいけないところに行かないで済むようになって、どんなマイナスも全部ゼロにしてくださったんですけど、その後復活したんですね。つまり罪に勝ったんです。サタンに勝ったんです。呪いを打ち砕いてくださったんです。病をに勝ったんです。だから私たちはゼロになって治るだけじゃなくて強くなる。例えば秋元牧師は、いや今半分しかないね、でもう50歳までは生きれないと言われたのに、つい先日66歳になられました。本当の年って怒られるかもしれませんけど、ね。で、ただ強くなったわけじゃなくて、ちょっと尋常じゃないスケジュールをこなしています。で、本人が一番知っている。これはもう神の特別な力だ。治っただけじゃないですよね。強くなったわけですよね。これがしばしば起こるんですよ。本当にイエス様を信じた人は面白いんですけど、ゼロになるだけによって逆転しちゃうんです。ああね、今日千利休岳さんがですね、このまま神様を信じていきますとですね、楽しみですよね。マイナスがプラスになるわけです。耳が人より凝るようになってね、地獄耳じゃなくて天国耳。天国耳になりましてですね。ね、なんかね、精霊の声とかを敏感に聞くようになるんじゃないかな。真面目に、大真面目に。ですね。体もですね、心が弱かったのに逆にね、傷んでる人たちをね、カウンセリングして助けてあげる人になったりしてね、十分ありると思いますよ。本当に十分ありると思いますよね。で、そういうことをね、無理なく信じれちゃうんです。まあ、現実に死の字がいっぱいそういう人いるから、なぜかって十字架があるからです。これが十字架の部分で、パウロはそれを知ってたんです。彼は誰よりも努力したし、誰よりもこの地上のものを努力して勝ち取った人なんだけど、それでは届かない世界があった。それではどうすることもできない世界があった。でもキリストに出会った時に、ここに勝利と解決があったんだって分かった。そして彼は一生懸命やってきたけども、こんなものじゃない、これが全てなんだって言った。ここに答えがあるんだとって言ったんですね。スイスイス言ってもこれはね、デガさんね、同じなのです。デガさん、キリストの十字架に答えと解決があるんですよね。でこれの特徴はね、勝ち取るものじゃなくて受け取るものなのです。これ大事なところなんですね。日本人はどっちかというとね、努力する、頑張るっていうのは好きな民族なんです。私、いいことだと思います。悪いことだと思いません。が、努力して頑張ってできる世界とできない世界がありますし、努力すること自体が能力ですよね。努力することができなくなる人もいるじゃないですか。うちの子の見て面白いんですよね。宿題をちゃんと真面目にやっていく人と、宿題をやらないことに決めている方とかいるわけですね。男どもはみんなほとんどしない。女性たちは一部を除いて真面目にする。面白いなと思うのは、じゃあ真面目にした人がうまくいくかというと、普通は真面目にした人がうまくいくんですけど、真面目にしてないのにうまくいっちゃう人がいるんです。ズルをしてるんじゃないです。どうやったかというとね、 十字架の前で祈った人。これがね、真面目にやったやつに負けないぐらい祝福されちゃったりするんです。だから真面目にやった人思うわけですね。面白くないって。でもそうじゃないんですよ。本当にキリストに解決と答えがあることをして、だから努力しないでいいって言ってませんよ。誤解しないでください。私が言いたいことは、それぐらい十字架には恵みがあるんだっていうことを知ってほしいんですよね。あれ。で、パウロは誰よりも、おそらく誰よりも誠実に律法を守り、律法については何も言わせないって言ったぐらいですか。すごいですよね。そんなこと言えないですよ、私はね。律法については逃げて隠れて恥ずかしいって感じですよね。でもパウロは律法についてはね、何も誰にも言わせないとって言えたぐらいすごい生きた人ですよ。なのにそのパウロが十字架を知った、キリストを知ったから、もう他はいらない、この方が答えなんだって、この方だけに決めたって言ったんですよね。それぐらいこの十字架には力があるんです。で、これは領主課長に受け取るんです。なぜかって、もうキリストが十字架で贖いをしてくださったから。うんと具体で言いますとね、私が大金持ちだったとしますね。子供たちが笑うかもしれませんが、例えですからね。でね、カードを作るわけですね。クレジットカードかなんかはね、クレジットカードの自由にお金を出せるカードかなんかはね、暗証番号を一人一人子供しようって渡すわけですね。その時ね、努力してやめなくて、暗証番号を覚えてピッポッパッと押せば、4つ3つかピッポッパッピッと押せばお金出せるわけでしょ。まあ銀行に行ってピッポッパッポッと押さないといけませんけど、使えばいいわけでしょ。言ってことはありますからね。もちろん自分でね、仕事をして稼ぐことも大事ですけど、まあ例えですからね。ね。何言いたかったら、その時、なんとか努力してそのお金をするんじゃなくて、出せるわけですね。で、十字架で既にもう神様は成し遂げてるんですね。終わってるんです。これを信じて受け取るかどうかなんですよ。ちょっとすごく大事なところなんですよ。ここがすごく弱いね。何とかして、その恵みを勝ち取ろうとする傾向があるんだ、私たちは。恵みは受け取るのです。二つ方法があります。一つ目、悔い改める。私たちは、神様の言うことに逆らったり、神様を無視したり、背中を向けて生きてきたので、悔い改める。で、悔い改めていると、日本人は暗いイメージがあるんです。懺悔って言ってね。よくテレビなんかでね、茶化してやるじゃないですか。なんかすごく。あれはね、悔い改めを知らないんです。悔い改めっていうのは、本当に悔い改めると、すごい喜びが来るんです。本当に悔い改めた後はね、なんか言葉にならない喜びが来るんです。許された喜び。もうこの罪から解放されたぞ。もうこれは許されたぞ。自分も周りも誰も責められる必要はないんだって、こう、喜びね。それが来るんですね。ただね、多くの人がね、それが来ないのはね、悔い改めてみて、クイクイクイってしてるんです。クイクイクイって何かわかりますか？クイクイクイっていうのはね、石田さん見ちゃうとまずいですね。食べて食べて食べてみたいになっちゃいますから。そうじゃなくて、クイクイクイっていうのは、クイてクイてクイて、つまり、神様ね、神様すいません。私が悪かったです。本当に悪かったです。どうしようもありません。神様ごめんなさい。まあもう私なんか消えなくなったとか言って、こういうのクイクイクイって言うんですよ。結構クリスチャンになってもそうやってやってる人がいるんですよね。これは神が悔しまれます。悔い改めっていうのは、罪を認めて、本当に私が悪かったって認めて、神の前に告白して、必要ならば、その相手にも謝りに行かないといけませんけど、まず神様に告白して、そして、本当に告白した後に、神様は代わりに十字架で死んでくださったことを信じて、許しを受け取ることなんです。でね、許された時の喜びってね、計り知れないんですよね。そしてね、許された人はね、変わっちゃうんです。なんとか話しましたけど、ちょっと悔い改めて側面で今日話しますね。何回か話したことがある。人吉のダビデ、村上牧師ね。で、彼は、ギャンブルで負債を作ってしまって、保険に入っていたので、保険で、その家族を最後の家族を行こうと思って、自殺して、でも、事故死に見せて自殺して、ね、今は自殺でも保険出るそうですけども、まあ、事故死に見せて自殺して、その家族にそのお金が行ったら、借金も返せるし、残ったお金で家族もなんとかなるだろうと思って、滝に飛び込みに行ったわけですね。で、3日間行って、2日行って、お酒飲んで行ったけど飛び込めなくて、3日目にやっと、お酒の勢いで、3日目にやっと飛び込めてね、で、滝に飛び込みながら、あ、これで死んでいけると思ったんですよ、スーって。突然何かの力が降ってきたんですって。で、スーッと流されていって、数百メートル向こうで、パッと立ち上がったんですって。助かってたんですって。で、その時に、あ、もう一遍行こうと思ったんですって。もう一遍、まずい。生きてた。もう一遍行こうと思った瞬間、ここら辺から、はっきり聞こえたんですって。私のところに来なさいって。 で、それが、その私っていうのはもう明確にキリストだと分かったんですって。で、分かった瞬間涙が溢れてきたんですって。そしてね、すぐ飛んでいったの、教会に。ただ面白いのはね、ちゃんと車にね、着替えを用意してたってことなんです。これが面白い。これが旅で村上牧師の面白いところですけど、でも、それで、言ったわけですね。そしてそこで本当に神様に、ね、本当の意味で悔い改めて救われたんですが、ただね、お酒が好きだったんです。中学から。中学から飲んで、もう家が飲んべえで、もう親公認で中学から飲んでいて、お酒が好きだった。別にそんな悪い酒でもなかった。ね。だからお酒だけはクリスチャンって本当に改心したんだけど、お酒だけやめれなかったし、ね、やめた方がいいかなと思うけど、口ではそういうんだけど、心ではね、もうやっぱお酒が好きだからやめる気はないわけですよね。そしてずっと来てた時に、ある日、いつもそんな悪いお酒飲んだから、その日は悪かったんですね。娘と喧嘩して長女と、長女の頭をげんこつで殴ったんですって。これいけませんよね、女性、ね、女の子とか女性にってわけでは、少女側では禁止されてますので、ね、ところが、殴っちゃったの。ところがね、普通なら娘の頭にコブができるはずなのに、娘の頭はね、石頭。コブもできないで、一切負傷なし。殴った方のお父さんの手が、指が骨折したんです。で、これは片枠大工で、彼はかなりの腕なんです。今でも仕事もね、次の仕事までもらってますよね。ところが、2週間仕事できなくなったんですよ。持てなくなって。で、その時初めて彼はね、これは神様の記憶だと思ったんですって。自分でね、で、言ってました。本気でその晩食い改めたんですって。神様すいませんでしたって。本当にやっぱりお酒はまずいと思います。悪かったですって心から食い改めたんですって。でもすごい正直ですね。本当にすいませんって食い改めたんだけど、でも神様、中学から飲んでます。好きなんです。本当に悪いです。でもやめる力がありません。神様ってこう心からでもその時本当に食い改めてすがったんですよね。食い改めてすがった。ほいで、次の朝、起きたら、あれだけ好きだったお酒が全く感じなくなったんで、これは努力してないんです。眠っただけ。死の時間の人得意ですよね。眠っただけ。朝起きたら、お酒に対してあんな好きだったのに興味がなくなって、一番驚いたのは本人なんですよ。えって。で、片岡大学だから、しょっちゅう飲みに行く仕事の関係で行くんですって。ね。どんなに勧められても無理じゃなくていらないって、本当に欲しくないんです。どんなに目の前で飲まれても、あれだけ好きだったお酒が全然欲しくないんですって。で、一番驚いてるのは本人なんですよ。これは努力の結果じゃないんですよ。恵みなんですよ。十字架の恵みが流れたんですよ。本当に悔い改めて戻る。で、彼の説教の箱はね、真剣に悔い改めれば、神は必ず答えるからそうやって、この時の説教はすごいパワフルなんです。確信があるんでしょうね。必ず神は書いてくださるって。これ自分を責めることじゃないですよ。本当に神様前に自分の力がないことを認めて、過ぎ出すと主の力が来るんですよね。で、それで今に至るまで全くお酒飲んだことない。で、よく言うんですよ。よく言うなって思うけどね、あんな好きだったのに、最近は酒飲みが嫌なんですかって言うんですよね。同じことを何度も話すとかね、聞きながらですね、よく言うよって思いますよね。ね、昔は知ってるから。でもそういうふうに言うぐらいまで変わってしまったわけですよね。何がポイントだったかなんですか。悔い改めたんです。本気で悔い改めたんです。その時そこから変わっちゃったんですね。で、一つはこの悔い改めがね、あるとね、神の恵みが来るんです。もう一つはね、もう時間があれですか、軽く言いますけど、信じること。具体的にどうしたら信じることができるかっていうとね、一番簡単な方法をね、一つだけ言います。死の十字架の場合はもうみんな知ってるやつ。感謝することです。で、この感謝をね、クリスチャンはね、間違いないほしいですよ。世の中の宗教も結構みんな感謝、感謝って言うんです。でも、クリスチャンの感謝が根本的に違うのは、感謝の土台があるんです。十字架があるから、どんな話題もマイナスも、こんなことが何で許されたっていうことも、なぜ感謝できるかというと、神の許しの範囲で起こってきてるから、起こしたのはサタン、罪ですよ。でも、それも神様の許しの範囲だから、神様が許されたんだから、今のその状況を認めて受け入れる。でも、それで諦めてんじゃなくて、この向こう側にきっと何か神がしてる逆転があるぞと信じれる。なぜ信じるか、十字架があるから。その最悪と思えるマイナスが、逆転するとっていうことを期待できるんですね。だから感謝するんです。これはね、諦めた感謝じゃないんですよ。わかりました。感謝すればいいんでしょ。はい、感謝。もういいですよ。感謝、感謝。もうあった、あった。感謝、感謝って、これ、投げやり感謝って言うんです。投げやりってね。諦め感謝って言うんです。諦めってね。そういうんじゃないの。我々の感謝は十字架が土台でね。今、最悪だ。 なんでこんなことを神様にするんだろう、わからないな。でも感謝します。十字架があるから、この十字架と復活の恵みがあるから、私にはわからないし、どうすることもできないけど、神様はこのことも、全部十字架と復活の力で何かしてくださるぞって期待して、感謝するんですよ。信じてるから。わかります？だからこう土台にこの十字架があるんですよね。それをはっきり意識しておいてほしいんですね。その時にね、具体的に逆転と奇跡を見始めるんですね。でもこの証はもう、主の御言葉山ほどありますよね。感謝して逆転した証はね。詳しく聞きたい方は、思わず笑顔になってしまう話が、明日からまた第8弾が始まりますので、新シリーズが聞いてほしいというふうに思います。で、ね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいので、今日は非常に基本的なこと、まあ当たり前のことを話したんです。クリスチャンなら知っている。でも、知ってることと、その御言葉をあなたが実際に体験していること、その言葉が生きていることは違うんです。知ってる人は多いけど、その御言葉を体験してその御言葉に生きている人はそう多くないんです。で、私たちは生活の中でね、本当に悔い改め感謝をしながらね、この御言葉の恵み、十字架の力をね、体験してあげたいんですね。で、神にご贔屓はありません。どの人にも主はこの恵みを与えてくださるのでね、ぜひそのことをね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あのパウロがコリントの教会にイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したとはっきり言いました。イエス様、私たちは十字架の恵みを知っておりますが、もっと深く、もっと豊かに一人一人がそれを体験することができるようにとどめ導いてくださることをお願いいたします。特にこの週、ローマにチームが出ます、バチカンにチームが出ますけれども、一人一人は十字架の塩で覆い、一切の悪から守って、神様、あなたの勝利と恵みの中に入れていってくださるようにお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを主の前に注ぎ出してください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスは何よって血の神の的に参りました。一人一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒せるよ。膝の痛み、腰の痛み、イエス・キリストって命ずる、治れ。イエス・キリストの名によって、目の奥が何か痛んでいる方、その目の奥に触れてください。イエス様によって癒せるよ。すごい境内の必要がある方がいらっしゃいます。その方にその必要をあなたの御手を持って満たしてください。求めなさい。諦めないで今の状況を感謝して求めなさい。今の状況を感謝して求めなさい。その時に奇跡の扉を開いてくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一度と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。